ともみとともに。
さあ、ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストですが、株式会社エヴァから、エヴァフェス2018がいよいよ来月11月17日17ですね、東建ホールで行われるということで、実行委員の皆さんに来ていただきました。実行委員会委員長の桑原ショヘル補選員さん、ショヘルさんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。そして先日の33回でも頑張ってました岡島四葉さん、はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。そしておなじみの柘植邦輝さん、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。3名来てくださいましたが、実際実行委員は何人ぐらいいるんですか？
7、8人ですね。
7、8人、はい、もうあとじゃあ1ヶ月を切ってしまいましたけど、
はい、
準備は？
そうですね、いろいろと準備に追われているところで、はい、細かいところで、
はいはい、そうなんですね。で、四葉さんはエヴァホームケアサービスでしたよね、
はい、
会社は。
はい、会社は、はい、そう
ですね。でもこちらの、
はい、こちらの、まあ、はい、エヴァとして今回は、はい、
実行委員にも入っている、
はい、入ってます。
ね、33回ではお世話になりましたが。
お世話になりました
いかがですか、終わってみて。
終わってみて、まあ、あの正直ほっと、うん、すごい皆さんにあのすごい楽しかったよってお声をいただいたので、はい、すごい楽しい時間を私としても過ごせました。
う、ね、
はい、ありがとうございます。
はい、無事に終わりましたが、また大きなイベントがいよいよ11月17あるんですけども、今回のエヴァフェスは、まあ、エヴァフェスはといっても2回目ですからね。
はいはい、そうですね、去年からスタートしましたの で、
ね、そうですね、はい、以前からまあ深く関わっている柘植さんとしては、はい、どうですか、このエヴァフェスになってからとちょっと前からと比べてみて。
そうですね、あの、まあ、その前のシンポジウムの時はわりかしこうかっちりと、したあのものが、まあ、ちょっともう趣旨でということでやってたんですけども、まあ、もう少しこうあのなんていうんですかね、まあ、フェスってついてるぐらいですので、あのもう少しこう柔らかく皆さんに来ていただければなっていうことで、あの音楽を取り入れたりですねと、はい、いうことであの始めてます。
じゃあまだあのカラーっていう報道ではないんですけど、2回目なので、はい、じゃあお話がありで、あと音楽をっていうことにこれからなっていきそうかなって。
そうですね、あの、まあ去年、まあ、そういう形で、まあ、やりまして、まあ、あの今年はとりあえずそのところを続けていこうということで、あのその、まあ、大きく2つということで、はい、ご用意をさせていただきました。
はい、はい、じゃあちょっと順番に見ていきたいと思いますが、まず公演がありまして、この方かなり有名ですよね。特定非営利活動法人ジャパンハートファウンダー最高顧問、小児外科医でもある吉岡秀人先生の講演。はい、吉岡さんのちょっとご紹介を。
あ、はい、はい、途上国で、医療支援をされている方なんですけれども、2004年に団体を立ち上げてからですね、ずっと第一線で活躍をされている方で、主にミャンマー、カンボジア、ラオスで、クリニックを立ち上げたりとか、
はい、
さまざまな医療活動をされている方ですね。で、今回はあのミャンマーからあのお越しいただいて、あのお話をいただけるということで、あのとてもその貴重な話が聞けるんじゃないかなと思っています。
普段は途上国にいるから。
そうですね、ずっと海外でいらっしゃるので、はい、
で今回ミャンマーからこのエヴァフェスのために来てください。
そうなんです。
これどうしてまた今年は吉岡先生にって話になったんですかね。
社長のエヴァと、はい、あのもともとあの面識がありまして、そこからあのこういう話になったんですけれども、去年開催した際にあのもうちょっと重い話が聞きたいというか、そういう命に感じた講演だったりを聞きたいという声もありましたので、 そういうテーマで行こうということで、吉岡先生を選ぶ運びとなりました。
あの去年が野球のね、タオさんと、あのスカウトの本本さんっていうこともあって、ちょっとあのエヴァのイメージといえばなんかこう命じゃないのみたいに思ってた方にとっては、まあとてもいいお話ではあったんですけど、あのちょっとこのエヴァ路線を期待している方もいたということですかね。
そういうことですね、はい。
いやどんな話になるのかすごく楽しみですけど、タイトルが儚き命の灯火をつなぐ日本の医療界から飛び出した医師の奇跡、ちょっと具体的に吉岡さんのことをもう少し語れる方いらっしゃいますか。
はい、そうですね、
まだお若い、大阪で生まれた方なんだ。
そうですね、
そうですね、はい、で日本でももちろんご勤務されていて、だけど海外にも活動を再開したって。
今ほとんどそうですね、はい、ほとんどあの各国というか、日本には本当にあの、まあ、こういう機会というか、うん、この講演とかされる時に戻って、うん、あの来られるぐらいで、うん、あのミャンマーとか、まあ、特に東南アジアですね、中心にあの活動されていますね。
なんか心が動かされた時があったってことですよね、きっと。
そうですね、
実はあの、まあ、今日10月22日ですけども、テレビ愛知さんで8時から世界なぜそこに日本人という、うん、あの番組があるんですが、うん、これに先生が取り上げられている、
はい、そうなんですよ、ね、ちょうどなんかタイミングを合ったようにですね、今日なんですね。
皆さんも初めてですか、吉岡先生と会うのは。
そうですね、あの初めてになりますので、とても楽しみにしていますけれども、
でここに私ちょっと本をまだ途中しか読んでないんですけど、あの本を買って今読んでるんですが、無償無給の国際医療ボランティアジャパンハートの調査、うん、ということですので、無償無給で。
そうですね、私あの以前 BS でやってた番組をたまたま見たことがあって、まあ、そこで初めて私吉岡先生を拝見したんですけど、本当にあの薬を買う金もないということで、あの薬も本当にその診療所の庭とかでこう薬草を育てて、それを煎じてみたいなことをまあやられてるっていうことをまあテレビであの見まして、本当にこうボランティアでやられているのと、あとはそれを若い医師にこうつなぎたいということで、あのそういうまあ活動、日本から派遣して若い医師をそこで育てるということもまあ考えてらっしゃるですね。
なんかこうね、生まれた国とか環境でなんかそういう、こう助かる命と助からない命があるっていうのはちょっと悲しいですもんね。
そうですね、
はい、そうなんです。じゃあそんな吉岡秀人さんのお話がありますが、そのこうビッグバンド CUG ジャズオーケストラ、まあ、以前出演もしていただきましたけど、
ね、はい、小浜さん、はい
はい、これはじゃあ柘植さんつながりで。
そうですね、はい、うん、今回は本当にあの音楽、あのジャズがいいという声がなぜか多かったもんですから、うん、でちょうど、まあ、いい聞いてもらいたいビッグバンドがあるよということで、うん、はい、今回はセッティングをさせていただきました、
はいはい、その能楽堂で以前演奏された時に聞きに行ったんですが、はい、本当素晴らしいですね。
そうですね、
集まってるメンバーもすごいんですよね。
そうなんですよね、うん、なかなか集まることができない、うん、メンバーだと思ってます。
総勢何人ぐらいですか。
今回は全員で17名、はい、来ていただくことになりまして、
はい
はい、
だからかなり遠方からいらっしゃる方。
そうですね、北じゃなくて西海岸の方とか、
はい、
まあ、一応からシアトルから、はい、来ていただいたりとかですね、まあ、日本でも国内、本当に東京、横浜、あと神戸とか、うん、そこからも名古屋にこう集結をしていただくっていうような形になってます、うん、
この CUG ジャズオーケストラを知らない方のために、はい、ちょっと柘植さんから アピールじゃないですけど、そうですね、こんな人だよってことをちょっと紹介を、
はい、
そうですね、
はい、CG ジャズオーケストラは、1989年に、先ほど出ましたの小浜康弘さんが、結成をしたバンドで、なんで来年30周年という、非常にビッグバンドの中でも非常に長い歴史のある、あのバンドです。もともとはこのメンバーはそれぞれで個々で活動、その各拠点で活動されている方なんですけども、こういうビッグバンドの形で集まるとなった時には、その場所場所で集まってもらうっていう形ですので、一人一人のプレイヤーがそれぞれでこうやってるという中で、来ていただくっていう、国内でも、なかなかこういうバンドって少ないんですけども、その中でも30年やってるということで、というバンドです。
はいはい、なのでもう本当に全国そして海外でも演奏されるという、
そうですね、
そんなビッグバンドですね。はい、そうですね、歌ってくださった、マヤハッチさん、
はいはい、
すごい素敵でしたけど、
そうですね、マヤハッチさんも結構ポップスとか、ジャンルにとらわれずに、かなり有名な方とも共演をしたりとかっていうこともされてますし、その中で、この CG ではジャズの、ボーカリストとしてメンバーに、入ってもらっているというような形だと聞いています。
はい、これまたじゃあ吉岡先生の講演でこのジャズというとなんとなく違う気がするけども、そこがどんな風にエヴァフェスとしては全体を捉えた時にどんな風になるかというのも楽しみですね。
そうですね、はい、これはもう私たちも楽しみにしている一つといいますか、昨年もそうだったんですけども、この2つの大きい、ものがこう、重なるとどうなるのかっていうのは、
そうですね、どんな化学反応があるのかという ね、はい、
とてもそれは楽しみにしています。はい、
でも今年も副題命がついておりますが、命のためにできること、まさに吉岡先生ですけども、命のためにできることというね、そんな題がついておりますね。刀剣ホール丸の内3階であるということです。はい、また詳しく後ほどお知らせしますが、腰痛派さんとショーヘルさんは同期。
そうなんです、
ね、
はい、2015年の4月に入社しまして、はい、今年で4年目になりますが、
はいはい、
年齢はちょっと4歳違うんですけれども、はい、
だけど同期でどうですか、ですね、お互いは四葉さんから見てショヘルさんは、
いやすごいいろいろ社内でもう活躍して、さっき言ったように4つ下なんですけれども、でショヘル君は高校卒業してそのままで入って、私は大学卒業してたんですけれども、もうどんどんいろんな会社の中でも、いろんなこう組織の中で引っ張っていろんな、今回の実行委員もそうですし、実行委員長としていろいろ動いたりとかして、すごい刺激をいただいてます。
は
い、
頼りになる、
頼りになります。
はい、でショヘルさんは実は電動車椅子で、
そうですね、
ね、はい、取っ手のところにカバンをかけて、
はい、
カバンがちょっと会社員っぽいんですけどもあの港特別支援学校、
そうです、卒業後に入社をさせていただきまして、ね、はい、
どんな障害でしたっけ。
筋ディストロフィーで、はい、筋肉が生まれつきどんどん弱っていく病気なんですけれども、はい、
筋ジストもいろいろね型があるって言いますけど、
そうですね、私進行性が遅い方なので、まだ動けたりするんですけれども、私がその卒業するときはもうこの会社でその何年働けるんだろうとか、そういうことも考えたんですけれども、4年間元気に働くことができてますので、
これもう4年も経ったんですね。
そうですね、もう、はい、これから少しでもちょっと長く働けるように、健康に気をつけてという思いですね。はい、
最初支援学校でこの将来のこととか考えるじゃないですか、まだエヴァさんの話がない時っていうのは、どんなふうに思ってたんですか。
公務員になりたかったんですけど、
公務員、
はい、っていうのはあったんですけれども、はい、3年生の時にこの話をいただいて、そちらにシフトチェンジをして、はい、
この話が五重さんはご存知でした？そうい
やあのつい最近まで知らなかったので。
あ、そうなんですね。
びっくりしました。公務員、
あ、ね、公務員っていうの、ね、でも、はい、入るっていう時っていうのは、
はいはいはい、
あの話があったりしたんですか？
あ、そうですね、はい、あのちょうどその時にあの私がその新人研修とかも、まあ、あの若干担当というかちょっと携わらせてもらってたので、あのいろいろやっぱり整備とかですね、うん、あのしていかなきゃねっていう話はいろいろ準備はしてました、
はい、
ただあの車椅子もその前にももう一人社内にはいましたので、あの、まあ、あの準備をそこでしてきましたね。
以前もいらっしゃったんですか？
そうです、あの今もいますけども、はい、
そうなんですね、はい、でじゃあ入って覚えることがいっぱい。
そうですね、はい、うん、いろいろ
大変じゃなかったですか？
そうですね、大変でしたんで、うん、あの
今は
今はだいぶ仕事に慣れてきて、はい、総務部に所属しているんですけれども、うん、あの会社の中のそのいろいろな部分で、うん、あの私にもできることが見えてきて、うん、あの少しでもその会社の役に立ててるのかなと実感しながら仕事ができています。
総務部って作る夢って書くんですよね。
そうなんです、はい、
そうなんですね。あのなんか最近エレベーターがついたんですよね。
できました、ね、できました
これはショウヘルさんのおかげ。
そうですね、あの長年の懸案だったのがようやくあの実現しまして、
便利につけていただいて、ね、それまで別の部署の1階の別の部署で働いてたんですけれども、うん、それで自分の所属する総務部のフロアで一緒に働くことができてだいぶ変わりましたし、
うん、なるほどね、
楽しく、はい、やられています。
会社って何階建てでしたっけ？
会社3階建てですね、はい、
じゃあ別にエレベーターなくても皆さん気にしてなかったけど、ね、まあ、エレベーターがついたことで皆さんも逆にちょっと楽になりません？
そうですね、助かってます。
荷物運んだ
り助かってる、ね、いいと思う、
時々ちょっと大
丈夫。ショウエルさん、ご家族はどんな反応ですか？エヴァに入って、
あのすごい喜んでますね、はい、すごくいい会社ということも、
いい、
あの理解してくれて、
近いんですか？
あの緑区に住んでるので、あの近いですね、はい、
ま
あ、電車で30分ぐらいなんですけれども、はい、
でも駅から雨の日とかも、
そうですね、傘をさして、はい、ちょっと濡れたりはするんですけど、はい、
行ってるんですね、そうなんだ。なんかこの間ショヘルさんと会った時も思ったんですけど、結構私たちだと、あ、車椅子だとちょっと駅から遠いからちょっと申し訳ないかなとか、面倒くさくないかなとか、つい、あの、まあ、私も例えば娘をね車椅子でこう連れていく場合に、とか思うんですけど、意外に平気ですよね。
そうですね、もういろんなところに一人で行ってるので、うん、あのもうちょっとした移動は平気ですし、うんうん、東京にいたりとか、うん、もうあのしたりしてるので、うん、はい、
なんかある意味、ね、こちらはって思うけど、もうそんなの、いいですよ、気にしなくてみたいな。
そうですね、そういうふうに思っていただけるとやりやすいですね、はい、
今日もここまでもシャイル君は電車で一人で来まして、
うん、駅から近いですけどね、はい、ここはね、でも
私たち車でもう別で来たんで。
そうなんだ、はい、やっぱり電動車椅子が大きいからどの車でもってわけにいかないですもんね。
そうですね、もう車で移動することも最近めっきり減りまして、うん、もう電車がメインの生活になってますね、うん、なかなか乗せるのが難しい。
家だと大丈夫、そのまま
家だとそのまま入れるんですけど、うん、はい、
なかなかないですよね、ちょっと乗せてってわけに、
ちょっと200キロ近くあるので、もう車にはなかなか乗らないですね、
200キロ。
そうですね、もうエンジン、モーターが大きくて、
あ、まあ車ですもんね、
う
ん、
そうですね、もう、うん、
じゃ今はもう身体的にもそんなに困ってることもなく。
そうですね、うん、なるべく進行が進まないように自分でできることは自分でやるようにして、うん、生活しています。
最初から支援学校だったんですか？
小学校は、うん、最初普通の学校に行ってたんですけど、うん、4年生でだんだんちょっとしんどくなってきて、うん、 小学校5年生から港に特別支援学校に入って、うん、それから車椅子の生活なんです
けど、近かった
港はもう1時間ぐらいかかるんですけど、スクールバスがで通ってたので、
へ、ね、そっか、なんか自分の中で自分のその近日だってことを受け止めたっていうか理解したのは、
その入った時に受け止めた感じでしたね。
学校が変わった時に、
変わった時にもう周りもみんな障害を持っててっていう、
もしかして自分もっていう、それまではそんなに意識して
なかった、そんなに意識はしてなかったんですけど、そこに入ってようやく意識をして受け止めてっていう形で、そこで8年間、生活した、学校に通ってたんですけども、そこからまたその社会に出るって時に、やっぱりぬるま湯じゃないですけど、まあ、そういうサポートされる環境で暮らしてたので、そこからのギャップっていうのが、最初はちょっと、戸惑う部分あったんですけど、
よく聞きますね。
そうですね、はい、
支援学校ってすごくこう手厚くていいんだけども、
逆にそこから出るときにちょっと、心理面で大変かなというのはありますね、はい、
じゃあ社会に出て今の方が楽しい、
今の方が楽しいですね、はい、自分でお金を稼いで、まあ、好きなこともできますし、家族にも、そういった面で恩返しができているので、
エヴァの中では、まあ、総務部ってね、まあ、作る夢のね、総務部なんだけども、主にこう仕事としてはどんなことを担当してるんですか？
備品の管理ですとか、ホームページの管理ですとか、まあ、名刺を作ったりですとか、デザイン系の仕事を、させていただいて、自分の業務に生かせているので、その辺は、すごい自分のやりたかったことなので、感謝をしてますね、はい、
以前もなんかチラシを、ね、作ったことがありましたよ ね、
そうですね、はい、シンポジウムのチラシも、
今回のチラシも作らせていただいたんですけど、
そうなんですか、はい、すごい、これって地球ですか？
そうですね、まあ、吉岡先生がゲストということで、そのグローバルな感じをイメージして、はい、
あと、ピアノのなんか、
あ、そうですね、
やっぱり、ま、
ジャズ風の柄も取り入れて、そういった雰囲気にまとめてますね、
これも聞いてる方は私の今の説明じゃ全く分からない気がしますけどす、
ね、手に取っていただきたいですね。
そうですね、はい、上のこう4分の1ぐらいがピアノの蓋のなんかこう半分というかね、ちょっと黒く曲線があって、はい、で真ん中の部分によく見ると地球っていうさりげないところがいいですね、
あと公式の SNS のアカウントがありまして、ツイッターとフェイスブックとインスタグラムをやってまして、
はい、今時ですね。
そうなんです、アカウント名が、はい、@EBAFES2018、はい、エバーフェス2018となってます、はいはい、ぜひご覧いただけたらと思います。
ツイッターとフェイスブックとインスタと公式 SNS のアカウントが@EBAFES2018@EBAFES2018 ということですね。で今回も皆様からいただいた、まあ、参加費がこちら4000円ですね、
はい、
いただいた参加費の一部また寄付ということで、今回の寄付先というのが特定非営利活動法人ジャパンハートへの寄付金とさせていただくということです、はい、まあ、そうですよね、無償で、ね、命を救っている無償無給の吉岡さん、
その寄付金が直接そのまま医療活動の資金というか、そういうふうに当てられると思いますので、はい
はい、ですので、まあ、4000円でまさに命のためにできることということで、はい、講演もジャズも楽しんでいただいて、皆様の善意がこう形になるということですね、はいはい、私のお友達の中にも月々ジャパンハートさんに本当に少ないんですけど寄付してるよっていう子がいたんですよね。ね、またホームページを見ると確かに寄付をね募っていたりっていうことをされてますね。なんか私たち恵まれてますよね、そう思うとね、はい、 じゃあもう一回おさらいをいたしますが、エバフェス2018命のためにできることということで、11月17ですね、土曜日、オープン13時30分、13時30分から会場に入れますよということですね、はい、で2時からスタートで、東建ホール丸の内の3階です。東建本社丸の内ビルになりますね。チケットは4000円で、こちらは、まあ、こちらを楽しんでいただくという分と、ジャパンハートへの寄付金に一部させていただくということです。ゲストが小児外科医特定非営利活動法人ジャパンハートのファウンダー最高顧問である吉岡秀人さん、講演をしていただきまして、その後はビッグバンド CUG ジャズオーケストラのスペシャルライブということでお楽しみをいただきましょう。まあ、いつも、ね、参加される方すごい顔ぶれ、多彩な顔ぶれの方たちですけども、まだ大丈夫ですかね、定員まだ大丈夫
そうですね。ぼちぼち集まりてきてますが、う
ん、
はい、
東建ホールでライブってどんな感じなんですかね。
東建ホールの方に聞いたら、なかなかこれだけのビッグバンドはやったことがないというふうに言われまして、う
ん、公演のなんかイメージ
ですよね。大きさもそうなんですけども、うん、やったことはないと、まあ、なのでぜひ逆にやらせてくれということで、はい、はい、
その今回は一から音響機材も持ち込んで、
はい、持ち込んで
セッティングをして、いい音をお届けできるように、
はい、結構大変ですね。じゃあ、
そうですね、
また一丸となって皆さん で、ね、はい、で、また招待券をいただきましたので、はい、ペアで、はい、ぜひ、エヴァフェス行きたいよという方、まあ、吉岡先生のお話もそうだし、ビッグバンドを聞きたいよという方、ぜひ、ラジオ3級まで、チケット欲しいよと来ていただけるといいなと思います。はい、そんな形で大丈夫ですかね。はい、はい、招待券いただいておりますので、ぜひお越しください。また宣伝もさせていただきます。はい、はい、じゃあちょっと今日は一番口数の少なかった四つ葉さんですけど、はい、頑張りました。実行委員長は、はい、しゃべりは、
しゃべりはもう完璧です完璧でした。
もう昔からラジオは聞いてるので、好きなので、こうやって出させていただくのはすごく嬉しかったです。
嬉しいです、はい、ショーヘールさんハーフですか。
はい、そうです。
もう端正な顔立ちでイケメンですよね。
イケメンですね。
イケメンですね。はい、そう、ゆずはさんも、はい、まあ、三々回をね、去年もそうですけど経験されてるので、はいはい、やっぱりイベントなんでしょう、何が大事ですかね。イベントやるっていう、
まあ、やるってなりますと、うん、なんだろうな、やっぱ一番は、まあね、ショヘルのようなこう、うん、気持ちがしっかりあってみんなを引っ張ってって、うん、っていうところもあると思うんですけれども、うん、やっぱり皆さんのこう協力があったりとか、そういうのを再確認したりもするので、うん、で今回もこういうラジオに出させていただいたりとか、うん、なのでそういう人たちもいらっしゃるからこそ、こういいものをこう、うん、ご提供できたらいいなっていうのは思います、
うん、そうですね、はい、よく三々回の時、酸素があるから大丈夫ですっていいんですけど、うん、はい、エヴァフェスはどうですか。
エヴァフェスはもういろんな方たちがいらっしゃるので、うんうん、なのでそういうところも、まあ、もともと情報があるところもあるんですけれども、うん、まあ、場所も立地もいろいろ気をつけながら、はいはい、決めて、はい、いますね。
だからもしもう酸素ユーザーの方ももちろん大丈夫ですし、
はい、自然に、はい、フォローはしっかり、うん、はい、させていただきます。
で車椅子の方も大丈夫ですし、はい、ってことですね。まあ、ショヘルさんも、まあ、ショヘルさんはもう行動的ですけど、やっぱりもっともっとこう皆さん街に出てよって、外に出てよって、
そう思いますね、うん、はい、
なかなかまだちょっとここ段差とか、駅でも未だにバリアフリーじゃない、
フリーではないところはあります ね。名古屋市内はだいぶ大丈夫ですけど、うん、もうちょっとそこを出ると、うん、もう階段だけとか、はい、昇降機を設置してみたいな、うん、とても大掛かりなことになってしまって、うん、なかなか出づらいとは思いますけど、うん、なかなかその一人で外に出るのが不安っていう友達もたくさんいて、うん、もうヘルパーさんがいないと無理とか、うん、でも僕もできているので、うん、やっぱりそういうふうにアクティブに出ていっていただきたいなと思いますね。
意外に手伝ってよって言ったらいいよっていう人もね、
そうですね、うん、 道端で歩いてる人にお願いをしたりとか、そういう時もたまにやりますし、
気軽な発信っていうのもね大事かもしれません、はい、じゃあそれでは一言ずつ PR をお願いいたします。柘植さんからいきますか。
私は今回その CG ジャズオーケストラの、まあ、担当ということで動いているんですけども、あの、まあ、日頃ジャズ聴いていらっしゃる方もなかなか昼の公演というのが少ないと言いますか、はい、あの夜やっててなかなか夜行けないという方にもですね、今回昼の開催ですので、うん、あのぜひそういう方にもですね、あのジャズ CG をご存知の方にも来ていただきたいですし、あのもちろんジャズバンドビッグバンド知らない方もあのぜひあのびっくりしますので、はい、来たら分かりますのでぜひお越しいただければと思います、はい、よろしくお願いします、
は
い、
そして四葉さん、
はい、私はまあのお話あったように三三会の方も実行にさせていただいて、うん、こちらもさせていただいて、ほんであの今回、お呼びしたのが吉岡先生とあとビッグバンドの CG の方たちと、本当にもうすごい内容としてもすごい有名な方たち2組の方なので、うん、本当出るきっかけとして来ていただければいいですし、もしあの私たちとしても来る方に対して何かお手伝いが今後もできることがあればぜひさせていただきたいので、いろいろつながりを三三回もそうですけど、うん、エヴァフェスの方でも皆さんとしたいなと思うので、はい、ぜひ一度はい、いらしていただいたと思います、はい、
ありがとうございます。そして実行委員長、
はい、今回実行委員長としてイベントの立ち上げをさせていただいて、もうあと1ヶ月切るんだとあのちょっとしみじみする思いではありますが、吉岡先生の講演はもう必ず何か動かされるものがあると思いますので、ぜひ聞いていただきたいですし、CUG オーケストラのライブもこの前見させていただいて、もう本当に心に迫るというか、すごい演奏を聞かせていただけるので、本当に申し分ない内容だと思いますので、あのエヴァ社員スタッフ一同でお待ちしておりますので、ぜひお越しください。
はい、11月17日土曜日です。東建ホール丸の内3階、ぜひぜひですね、受付1時30分開演午後2時となっております。招待券ペアでいただきましたので、欲しい方はラジオサンキューのスタジオ事務所まで取りに来ていただきたいと思います。株式会社エヴァ主催となっております。今日のゲストはエヴァフェス2018実行委員会実行委員長の桑原ショヘルホセインさん、そして実行委員の岡島よずはさん、そして柘植邦輝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。